熊本。このコーナーはボラサポ九州の協力でお送りします。不定期にお送りしています。このコーナー、ふれあい熊本。このコーナーでは熊本地震後、人と人の輪を作り出すため、熊本県内、熊本市内で活動している支援団体の皆さんをご紹介しています。さまざまな支援団体がこの熊本に入ってきています。その中の一つ、よかたいネットの事務局長でいらっしゃいます江崎さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
江崎さんはもうこの熊本地震後、熊本にやってきてどれぐらい経ちますか？
1年とちょっと経ちますね。
熊本にやってきたきっかけは何だったんですか？
困窮者支援とかをやっている団体とか、環境問題をやっている団体とか、あるいは東日本大震災で支援活動をやっている団体とかが、熊本地震が発災したことを受けて、で新しくみんなで活動しようということで、団体をやりたいということで、団体がよかたいネットができたんですけれども、そこの手伝いをしてくれというふうに、東北の方で活動している団体の方から依頼が来て、それでよかたいネットの方に入って活動するようになってなりました。
東北でのことというのがこの熊本につながってるんですね。
そうですね。特にやはりどんな災害でもやっぱり支援の漏れとかっていうのは出てきやすいところというのはあるので、そこら辺の工夫というか、そういったような着眼点とかは意識しながら活動してきて、で特に発災直後なんかは指定避難所以外の方への支援ということで、熊本市は車中泊避難者の方が多かったものですから、車中泊避難者へのアンケート調査から始まって、支援活動を展開してきたんですけれども、そこもやはり東北ではやはり支援の漏れにつながった部分があったというような、教訓から、そういう活動をしようというようなことになったんだと思います。
当初そのよかたいネットとしてはこの熊本に多い時で何人ぐらいメンバーいらっしゃったんですか？
よかたいネットの職員っていう形では、ずっと少ないんですけれども、ただ当初は生協さんとかから、関東の生協さんや、あるいは東北の生協さんから応援をいただいたりとか、あとそんなに一般ボランティアを入れるような団体ではないんですけれども、ただ代わりにいろんな団体に加盟をしていただいて、でそのメンバーと一緒に活動するという形だったので、何人というのは非常に言いにくいんですけれども、当初は9団体から始まった団体が、一時期は80団体以上までお膨らんだというようなところはありますね。
その80団体近く関わってくださったというのはいつぐらいですか？
もう今年入ってとかでもそうですね、はい。
どうしてもこの熊本でずっと暮らしていると、次第にその支援の皆さん方も次第にそろそろそういう、段階から出してきているのかなということで、どんどん出ていってらっしゃるというイメージがあったんですが、そうでもないんですね。
私たちどちらかというと県外の団体、私自身は県外から来てますけれども、他のメンバースタッフも含めて20人近い今スタッフいるんですけれども、そこも含めてほとんどが熊本の方で、加盟団体もほとんどが熊本の団体なので、もともと地元志向というのが非常に強かったので、なのでなかなかそういう部分でずっと一定程度のあまり変わらないぐらいの活動量というのが常にあるのかなというふうに感じます。
そして地震から1年とちょっとということで、現在はどういった活動をされているんでしょうか？
はい、今益城町の方から採択を受けて、地域支災愛センターの方でみなし仮設の方を担当させていただいているというのがまず一つと、さらにもう一つ、委託事業以外に自主財源の方でずっと活動している部分があるんですけれども、こちらの方はみなし仮設の方向けのですね、支援の輪というのを、個人情報がある中でどういう形で緩和しながら ボランティアの方とみなし仮設の方の接点ができるかっていう取り組みとしてつながるカフェというのを今企画をしておりまして、もうすぐ始まる予定です。
特に益城の皆さん被害が大きかったですから、その益城の中だけでなくみなしというとそれこそ熊本市内にもたくさんの方々来てらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、今1500世帯以上の方が、今も益城町で被災されて、みなし仮設の方に居住されてるんですけれども、その中で益城町の中のみなし仮設にいらっしゃる世帯数というのが300世帯ちょっとぐらいなので、ほとんどは熊本市を中心にいろんなところに点在されてますね。でそうした方々はやはり応急仮設の場合だと交流支援というようなものとかお茶会とかがみんなの家とかで行われたりしているんですけれども、みなし仮設の方はなかなかそういう拠点が設けにくいとか集まる場所がない、で逆にボランティアの方もボランティアしたくてもどうしたらいいかわからない、 どこにみなし仮設の方いらっしゃるかっていうのわからないですから、でそうした場としてそのつながるカフェというのをあちこちで益城町もでも行いますし熊本市内でも行いますという形で展開していって、でそこに対して地域支えセンターの方なんかでもお声掛けをしたりとかしながら交流支援につなげていくというような取り組みを考えています。
そのつながるカフェというようなスタイルのものは今までにも少しずつされてきたんですか。
いや、カフェ自体はうちはあんまり得意ではないのでやってなくってですね、でこのつながるカフェというのもうち自体がカフェを運営するというわけではなくて、カフェを運営していただける団体を集めて、そしてつながるカフェという枠組みの中で活動してもらうことで例えば、カフェを運営するにあたっての経費負担とかあるいは情報発信とかそういったところを集約してやるというような中間支援と直接支援のちょうど真ん中ぐらいのちょっと分かりにくい活動なんですけれども、そういうような活動になります。
もう通常こう暮らしていると熊本地震を受けて支援で入ってくださっている団体の方々はもう皆さんがそれぞれこうダイレクトに活動されているというイメージがあったんですけれども、それだけじゃないわけなんですね。
そうですね、直接的に何かやることもあるんですけれども、加盟団体を中心とした地元の団体にですねの後押しをするというような活動も実はずっとこの1年ちょっとぐらいは継続してやっていて、で、そうしたのの中の一環 でやはりなかなかこう、市内の中とかでも仮設住宅っていうのはないですから、なのでどこで活動しやりたいけれども益城とか西原とかまで行かないとなかなか活動ができないっていう方とかもいらっしゃると思うので、そうした方々に対して、皆さんが場を作っていただいて、でそこにみなし仮設の方が集まってくれるような情報発信の仕方をしてっていうようなところで考えてます。
このように支援をしていただいているさなか、先日北部豪雨ということで大分県日田市そして福岡県朝倉市、この町を中心としましたもう本当に大きな水害が発生しました。こちらの方にも出かけていらっしゃったんですか。
はい、本格的な活動はこれからといったところなんですけれども、ちょっと予報台ネットではなくてちょっと私が福岡から来ているもので地元の人間としてちょっと個人的に活動をするというところで今準備をしているんですけれども、あちこち行く中でも熊本地震で知り合った他の支援団体なんかもたくさんいらっしゃってて、本当に心強いんじゃないかなと思います。
このように支援団体の皆さん方それぞれに団体ごとにもそれぞれの役割、個人お一人お一人にもそれぞれの役割がある中で我々のことを見つめ続けてきてくださっていらっしゃいます。でまた今後つながるカフェ、また熊本市内でも区ごとにそれぞれみなし仮設に住んでいらっしゃる方々の交流会というのも始まってきます。そういう情報が来た時には知った方でみなし仮設の方いらっしゃったらぜひ教えてあげてください。今回は浴衣ネットの事務局長江崎さんにお話を伺いしました。これからもよろしくお願いします。
そうそう、よろしくお願いします。
浴衣ネットの皆さんでは今後益城町、熊本市内そして地域食堂、子ども食堂を展開している皆さんと手をつなぎましてつながるカフェ展開していくそうです。 ふれあい熊本。このコーナーはボラサポ九州の協力でお送りしました。